こんにちは、まゆなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送、ね、本日は初夏の女風俗、ね、生活改善工夫と実例の1年間でございます。調べこまもの大百科始まりでございます。改めましてまゆなべでございます、ね、今日はねノートというブログも更新したんですけれども、意外とねド貧乏時代がございまして、たまたまね、そう、なんでそんな話をね、そんなダークな話を書こうかと思ったかっていうとね、せっかく袴のね楽しい話の途中だというのにね、まさかの苦しい時代の話を書いてるんですけども、割とライトに苦しいことを書いてるんですけれどもね、苦しいことっていうのもね、時が経てば笑えはしまいませんけどね、だいぶ苦しかったんでね、笑えはしませんけれども、貧乏経験してよかったなと思うところでございましてね。でなんでその貧乏の話が出たかっていうとね、なんでだっけかな、格闘技を基本的に YouTube はね、 YouTube は私格闘技が好きなんで、格闘技か昭和の映像か英会話を見ることが多いんですけれども、で格闘技を見ていたらね、横浜流星さんが出てきたんですよ。思って見ていて、で、多分 AI 判断で、あ、この人こういう綺麗な顔が好きなんだみたいになったんでしょうね、多分ね。どういうわけだか昭和ソングでもない感じなのに優里さんが出てくるようになったんですよ。あ、なんでここに行ったかなっていう感じなんですけど、思い当たる他と比べて、似通ってるのが横浜流星さんぐらいかなと思いまして、多分ねよくわかんないんですけど、そこからね出てきたんですよ。で、でね、なんでその話かっていうと、出てきたのが、ファーストテイクかなんかの歌だったんですよ。あ、いい歌じゃないかと思って聞いていたら、その人のチャンネルのがね、おすすめに出てくるじゃないですか、YouTube ってね。すごい早いですよね。一回見ると本当に全部覆してくるみたいなね。今まで気づいてきた、私の格闘技のね、空手の型とかそういうおすすめがガラッと変わっちゃいましてね、護身術とか変わっちゃったんですけれども、その中にね、借金の話が出てくるんですよ。ほんで、と思って、シンガーソングライターなんだけど、借金の話が出てくるんですよ。で、意外とって言ったら失礼ですけどね、その華やかな見た目とは裏腹に、すごくしっかりしたと言いますかね、苦労された方なのかなと思ったんですけれども、お金の考えがかなりしっかりしていらっしゃる方で、聞いてて、すがすがしい感じだったんですよね。で、それで、はっと、すっかり最近忘れていたことをいろいろ思い出しまして、私にもね、貧乏時代がございまして、それで、その時助けてくれた親友っていうのがいましてね。で、親友と、ゆりさんの、動画はね、仲のいい人が、借金貸してくれっていう動画なんですよ。ドッキリなんですけれども。で、どういう反応をするかっていうようなドッキリなんですけれども、私もドッキリやってないんですよ。ドッキリやってないんですけど、その親友とね、中学の時に仲良くなった子なんですけれども、今後もずっと親友でいたいって、大人になってもばあちゃんになっても一緒にいたいっていうことで、ルールじゃないですけどね、他人でございますからね、親友とて、ルールを作ったんですよ。我々はね、で2人なんですけど、我々はどんなに金に困ろうとも絶対に貸しても借りてもならぬ関係でいようっていう、清い関係でいようってことで、ただし相手がその金で苦しんでる時ね、に、絶対貸さない、ね、絶対借りない、だけど駆けつけてはやるっていう約束をしたんですよ。それでね、悲しいかな、本当に、彼女はね、貧乏になってないんですよ。一回私、本当に20代にド貧乏になりまして、本当にね、食うに困るってこんな苦しいことかっていうぐらいね、本当に食うに困った時があったんですよ。ね、借金野郎に、捕まったっていうだけなんですけどね、それで、芋づる式に全部取られちゃったんですけれども、バカですよね。そう、いや、人は人生を変えちゃいますよね、変なのとね、付き合っちゃいけませんよ。でね、華麗なる、盗難まではいかないですけどね、お勉強代ですよね、お勉強代でね、取られちゃったんですよね。の時の彼女がね、約束を果たしてくれて、駆けつけてくれたんですよ。絶対に貸さない、ね、すっごい困ってましたけど絶対貸さない、私もすっごい困ってましたけど絶対借りないということで、お互いね、その関係を守りつつ、駆けつけてくれたわけですよ。そのこととかを思い出しましてね。で、なんで昭和でこの話してるかっていうと、最近ね、私儲かってないんですよ。全然儲かってないんですよ。なぜかっていうとね、有名人でもないんですけれども、自分で言うのもなんですけど、ちょっと動くと結構儲かるんですよ。ね。なんですけれども、休んじゃうんですよね、疲れてね。 ね、まあ年ですからね、今ね、ちょっとね、年っつってもまだ42ですよ。戦前でね、言うならば、なんちゅうんですよ、青春時代じゃないですけど、労働者、社会人ね。社会に出て働く年齢っていうのが42歳までなんですよ。で、老人に入りましたっていうのが43歳からなんですよ。で、すごく体力をね、頑張って頑張って運動した、してきた、積み重ねてきた人は43歳までってね、1歳だけしか猶予がないんですけれども、43歳までは、素晴らしい体格だということで、まあ、短距離走よりはちょっと難しいけれども、マラソンはできるんじゃねえかぐらいのね、体力があるっていうことで、そういう時代なんですよ、その戦前でもね。まさに今その過渡期ですよね。老人になるか社会人でいるかみたいな過渡期の42歳なんですけれどもね、何の話したっけよ、もう熱くなっちゃって。それでなんだっけよ、老婆に差し掛かるから、でも疲れちゃうわけですよ、体がね、運動してきてないからね、運動休んじゃってるから最近ね、昭和体操休んじゃってるんですよ。だからね、休んじゃうの、だからね、儲からなくなっちゃうね、動きは儲かんのに動かないから儲かんないんですよね。なのに、こう、まあ、仕入れたりとかね、活動すればお金かかるわけですよ。売らなきゃしょうがないわけですよね。そう、だからね、止まっちゃったんですよ。だから、いかんなと。ね。本当に、食うにも、頑張ってるのに食うにも困ってる状態の、昔は助けてくれる人がいましたと。だけど、ね、その時助けてくれた親友とか、ご近所さんとか、夫が現れてくれたから、私は助かって今も生きてるんですけれども、2回目ですよね。今もしも同じことをしまったらね。で、しかも、なおかつ今は電気だ、家賃だじゃ関係なく、夫が払ってくれてますからね。養われてる身で、貧乏ってやばいじゃないですか。本当にやばいじゃないですか、これは。本気で、まあ動かないから儲かんないな。当たり前だと動けっていう話で、それをね、自分でやっぱね、隠してね、SNS とかかっこよく上げたとてね、いくらでもごまかせるじゃないですか、今ね。働いてる風にできるじゃないですか。働いてるんですよ。働いてるんですけどね。いろいろ滞ってること多くって。ね、病院にも通ってるんですよ。まあ、具合がいまいちなんですよね。なんですけれども、これはいかんなと思って、恥ずかしい部分さらけ出そうと。私動いてねえから今、儲かってませんよって。今だからどっちらかってますよって。皆さんの絵の返事が遅いのは、今、動いてなかったからどっちらかって、今、いろいろ遅れてますよっていうことでね。そう、失敗も多くてね、最近。だからね。書いたんですよ、今あるがままを、ね、でその中で本当にね、その20代ですごいお金に関して考えさせられたことをすっかり忘れてたなと思いまして、でかつその冒頭で言ったゆうりさんの動画がね、私はその、まあ、借金と言いますか、変なね、これ儲かるぞ的な感じに好きな人が、なんだハマっちゃったんですよ、その変な宗教的なもの、ネズミ講ですよね、ハマっちゃって、でそれに取られたんですよ。それってね、ついに物扱いですけどね、その人に取られちゃったんですよ、いろいろ、まあ芋づる式にね。それだからまあド貧乏になったんで、食うに困るほどド貧乏になったんですけども、で別れたんですけどね、もちろんそらそうだ、で、がありましたので、あの時ね、彼に対して、与えちゃった自分も悪いわけですよね、無条件に与えちゃったから悪いんですよね。だから自分が苦労して、偉い子ちゃんになっちゃったわけですよ。だから、その学び、この動画がもしも、ね、あの時、あいつに見せてたら、自分が見ていたら、こう変わっただろうなと思いまして、もしかしたら、なんか巡りに巡って、着物をね、着物に興味がある方で、そういうところに苦しんでる方がいらっしゃるかもしれないから、ちょっとこのおすすめにあげようと思いまして、全然関係ないんですけどね、本当にお金が大変だから、本当に困る前に見てほしいと思いまして、ね、実際困っててもね、なんとかなりますから、生きていればなんとかなりますからね、借りなきゃいいんですよね、借りなきゃいい、買わなきゃいい、ね、作りゃいい、そういうことなんですけれども、0円はお金持ちなんでね、まあまあ見てくれよということで、それをね書いたんですけれども、みんなね、そんな頑張ってないと思うんですよね、多分ね、わかんないけど、そんな SNS みんなね、そんなしゃかりきに頑張ってないと思うんですよね。そうだからね、半分、嘘半分で読んだ方がいいと思うんですよね。そうそう、だから私も実際のところは頑張ってるったって、サボってる時間があるから、こう忙しいだけでね、毎日コツコツコツコツやってればね、毎日コツコツ30分なり小1時間やってればこんなことにはならなかったってぐらい、今どちらかって忙しいのでね、そう、少しずつ少しずつでございますよね。まあそんなこんながございまして、今日はそんなブログも上げつつ、初夏のね、女風俗って何のことやっつうことなんですけどもね、これ着物に限らずね、まあ装いですよね。 そろそろ暖かくなってくるわけ。あ、暖かいところか、暑くなってくるわけじゃないですか。5月にもなりゃね、そこでね、お花がなんだとかめんどくさかったりするんですけれども、割とあの夏着物暑いよねって話題ってあの絶対出てくるんですけれども、それ以前にね、あの暑苦しい見た目が多いんですよね。自分も含めて着物ってね。だからあのなんていうんですかね、あのアンティークに至ってはあの汗とかかくと、あのなんちゅうんですか、なんとも言えないばあちゃん家の匂いっていうか、タンスの中の匂いと言いますかね、なんとも言えない小脳みたいな匂い放ったりしますので、そうならないようにですね、あの涼しい着こなしに関してちょっとお話しして、で、まあ、あの戦後なんですけれどもね、あの、まあ、戦後家庭が大変になるじゃないですか、建て直すのにね。それこそ建て直しですよ、その借金にね、あのなぞらえて、生活改善の本を読んでたんですけれども、その戦後すぐと言いますかね、共同生活が出始めた頃ですよ。だからこれもでも30年とか40年とか、40年はもうないかな、30年代とかね、あれだと思うんですけども、20年の終わりとかね、まあ、1年間は当時どのように暮らしていこうと思っていたのかっていう暦のところをちょっとご紹介して終わろうかなと思うんですけれどもね。じゃあまず初夏の女風俗でございますね、どうすれば涼しくあるかということなんですけれどもね、これはね、昭和の、あ、私ね、このね、まあ、好き嫌いものすごい分かれると思うんですけど、長谷川しぐれさん、なんだ、昭和でいうご意見版、ワイドショーのご意見版みたいな感じなんですけど、結構はっきりしてて、自分がこれをね、アンティークの世界とかね、あれでやっていくぞって人の中には、ちょっとイラッとする人も多いかもしれない、かなり過激なことを書いたりもするんですけども、これは昭和14年ですね。14年割りかし新しいですね。昭和14年の、あの発売した着物という本なんですけれども、しぐれさんはね、結構その、なんだ、絵じゃないんですけども、あの、着付けの情緒とか、こう文字で表すのがすごくうまくて、なので、しぐれさんの本を読んで分かる帯結びとかいろいろあるので、あの、長谷川しぐれさんあんまり読まない方は、あの、すごく、イラッとしなければおすすめですね。かなりはっきりしてます。ね、結構偏ってるんですけど、それもそれでまあ面白いなと思うところなんですけれども、うん、好きか嫌いかって言ったらそうでもないんですけどね、私ね。私はあの千葉益子さんと、遠藤初子さんが好きなんで、全然ジャンル違いますけどね。うん、でもまあまあ、うん、読みます。読みます。かなり。長谷川しぐれさんはかなり読みます。でね、その中でね、風でさえ初夏の緑を吹く白い風は、青年男女を思わせる姿で、純粋な風、すっきりとした風といえる。そして初夏の自然、ここが大事です。自然はそうした風に吹かれるのに良い色彩を用意し、魚は魚でどんな小魚でも、あの銀の鱗がね、鮮やかになり、鳥も虫も野獣もね、つやつやしく活動的であると。ね、空はもうすまでもなく、薄い青色のね、あの青さでございますよ。木々は透き通るような青葉の若葉の頃であると。すべてのものが爽快な時、新時代の婦人風俗がぼてついてるじゃねえかっていう話なんですよ。ね、さすがご意見番でございますよね。そうなんですよね。あのね、今ね、あの、とにかく盛るに盛るスタイルが流行ってるんですけど、意外とね、モアの時代ってそんな盛ってないんですよね。戦前とかね、あの、かなりスッキリしてるんですよね。あの、奇抜な色のようで、かなりスッキリしますね。昔のを見てると。あのおしゃれがね、これで誠に、ぼてついているのでは、誠に自然の中に生きている甲斐がないようにさえ思うと、このファッションがね。けれど必ずしも全ての人が全てに恵まれているというわけではない。誰しもすっきりと心よくしたいものなんだと、成し得ない人も多いんですよと。しかしながら、すっきりするということは決して美容院へ行ったり高価な化粧をすることではなく、あながち流行スタイルをするということばかりではないと思うんです。ね、長谷川しぐれさんが、私が申したいのは自然を振り返ってみてくれということなので、これはおしゃれの人にも言えるし、とまぬ、ね、お金持ちでもない人にも言える共通の言葉だって。だからそれすらまあね、日本に取る人もやむを得ないと言うんですけれども、そのなんていうね、夏帽ね、洋服で言うなら夏の帽子の爽快なこととね、自然とこう、ねえ、ぼてつくなよっていう、あの夏の景色なのね、冬は多少ぼてついてもいいけど、初夏にぼてつくなよっていう話なんですよね、長谷川しぐれさん曰くね。 初夏は躍動の姿だと言われたが、それは若い人の世界とも言える。一年の四季の中の青春に青春の人が光り輝かないわけがない。実際鳥よりも花よりも真に美しいのは躍動している人間の美ではならないはずなんだと。自然の色調を初夏の装いにくね、なんつうんですか、彩りに比べたりしていったが、それは趣として色彩として取り入れるべきであって、生命の実態はそのものに、備わるのだから、人間は、実にむき出しのままが何よりも一番美しいのです。だが、むき出しのままではどうにもならないから身にまとうのだと。無理のない自分に似つかわしい風に身を覆うべきだと思うと、ね、若い人のうちから盛り上がってくる美しさ、ね、あるでしょうと。すっきりした初夏の風俗を作るのは清潔と健康とであって、決して贅沢とおしゃれからではないことは、紺の目倉島の労働着を着て、ね、手工脚飯をつけて白い手ぬぐいをかぶったりね、することが、近代からね、野菜や苗のものをね、田植えしてるね、労働姿のままで売りに来る若い女性の姿が、ツバメが飛んできたように美しいじゃねえかとね、同じように遠い田舎から出てくるこの美しいキリリとしたことよと。でも都心に氾濫しているね、都市に氾濫している華やかな装いなり化粧がね、自分の職業を意識した力と着物がピタリと合っているから、それはそれで彼女たちの良さが集まれ、溢れているのよと。つまり萎縮しのない、あの真の健康な風俗だから、あの都市のモガたちも輝いているんだと。ね、ボテついてるわけじゃねえっていうね、その本当のおしゃれな人じゃね、その、都市の、風景に躍動してる人間だからこそ美しいわけでね、流行りもにぎ、ね、ひとまず労働もせずにね、もがもがもがもがね、ボテついてるようじゃ、都心に馴染んでねえぞと、その自然と一緒になってないぞっていうことでね、と言って、都会の人たちがそれだけを真似たんじゃならないよと、ね、どちらにしても田舎だろうとね、都心だろうと、この景色に馴染めということでございます。ぼてつくなと。一人でぼてつくなよと。自然と共にあれ。むしろ自然より美しくあれということでございます。これはね、これなんでね、このぼてつくなの話かっていうとね、その、トラさんとね、今度また撮影がね、いろいろ入ってるんですけれども、やっぱりね、ナベさん何やりたいのさっていうことで、いろいろね、こんなにね、いろいろ私と向き合ってくれる人ね、なかなかいないんですよね。向き合わないとな、おばさん何言ってるのか分かんないからね、向き合ってくれてるんですけれども、とにかく自然の中にね、一体化したいんですよ、私、着物がね。なんだ、身にまとってる人がもちろん美しく写ってほしいんですけれども、そこだけ悪目立ちしてほしくないんですよね。自然に溶け込んでほしいんですよ、風景に。だから、その人がいることでこの風景が美しく映えるぐらいな感じですかね。後ろの風景が、その人がいないと単なる風景でも、その着物を着た女性なりね、人が入ることによって風景までもが美しく魅了されるような、そんな作品が撮れたら最高だなというところなんですよね。それがね、やっぱね、このそんなね、嫌い嫌いも好きのうちでしたっけ、何でしたっけよみたいにね、この長谷川しぐれさん、そんな好きじゃないんですけども、結局しぐれに影響を受けてんじゃねえかって思ったんですけれどもね。そんなこんなでね、じゃあ当時の1年間っていうのはどのようなもんかっていうことなんですけれども、生活改善エゴ読みっていうね、絵がいろいろ描いて4コマみたいになってるんですけど、4コマでもないな、いろいろスゴロクみたいにいろいろ描いてあるんですけども、これはね、結構ね、昭和の後の方の本なんですよね。いつだったかな、これね、これ結構新しい、昭和24年ですね。全然30年じゃなかったけどね、戦後ですよ。だから大変な時ですよ、これね。1月、1年の計画を家族会議で決めましょう。これやりました、うちもね、家族会議、マンダラチャートやりましたよ、今年はね。でね、長男坊もね、受験生なんでね、やりましたよ、いろいろ。面白かったですね。やっぱり一人一人で、みんなでね、この共同生活をする方たちと、この1年間の計画を一緒に話し合うっていうのは楽しいもんですね。そんな感じで、ちゃぶ台囲んでじゃないですけど、やりましたね。で、次にね、交際は見栄を張らずに結婚や法事は簡素にしましょうと。ね、 1月の話ですよ、これ。計画出産を実行しましょうって、なぜか1月に実行しろって言ってますね。で、2月、無駄な衣類を整理して、家族の医療計画を立てましょう。わら布団、ね、すでにないぞって言いそうですけどね。わら布団と毛布を、夜具、夜の具ですね。に加えましょうと。だからお布団ですよ、燃料を節約するためにかまどを改善しましょう、ね、かまどがないってお家が多いと思います。ハエは便所などの近くの、土を掘り起こし、さなぎのうちに撲滅することってね、これなかなか最近ハエ見ない。でもなんかね、またハエ場所によって見るようになりましたね。下町歩いてと思うんですけども、ね、で3月、作業服は働き良い、作り良い、持ちの良いものを作っておきましょう。3月にね、入学児童の健康に注意しましょう。家族みんなで健康診断を受けましょう。そう、4月、布団を干しましょう。これ4月に限らず布団を干しましょうね。でそれからね、綿羊を飼育しましょう、ね、なかなかいないと思います。進んで会合に出席ましょう。これね、あの共同生活の時なんでね、時代がね。5月、共同炊事を利用し保存食を作りましょう、ね、乾き物ですとかね、味噌とかね。共同保育所を開きましょう。坊やは引き受けましたよみたいな感じでね、ご近所のお母さんとね、あの子供預かり合いですよね。これね、昔ね、私日暮里に住んでたんですけれども、これね、あの引退した保育園なりね、あの幼稚園の引退したおばあちゃんたちも見てくれるっていうの今あるんですかね。古民家で、登録してるおばあちゃんたちがね、いつも5人ぐらいいたかな。でね、1時間500円とかで見てくれるんですよ。それが、なんていうんですかね、契約して預けるとかじゃなくって、もちろんこの居場所とか分かんないとね、この困っちゃうんであれなんですけども、あの育児ノイローゼにならないように、あのもう目の前の喫茶店であのお茶するだけでもいいし、お散歩するでもいいし、美容院にも行けないとかね、あと面接受けられないとかいろいろあるんですよ、お母さん。産んだばっかのお母さんってね。で、近くにこう手伝ってくれる人もいないっていう場合、働き手を探してるって言っても、やっぱ赤ちゃんは連れてくるなっていうね、ことなんでね、これどうしたもんだってなるんですよね。本当に困るんですよ。そういう時本当に助かりましたね。心癒されましたね。で、先輩なんでいろいろ教えてくれますしね。本当に、あれは助かりましたね。そういう感じですよね。共同保育所を開きましょうと。日々の献立に油や手近に得られるタンパク質を多く取るように注意することと。6月、栄養源として鯉、マス、ウナギ、ニワトリなどを買いましょう。ひたすら買うんですね。主食を工夫し、かっこ粉食、ね、お粉ですよね、代用食、副食で栄養を取りましょう。歯をよく磨いて虫歯を予防しましょう。ね、6月は、あれですよね、虫歯の週間デーですよね。7月、蚊、ハエ、ノミ、シラミ、アブラムシの駆除。食前や養便後には必ず手を洗うこと。これ7月に限りませんよ。手洗いましょうね。太陽熱利用の風呂で体を清潔にしましょう。これね、太陽熱すっごいおすすめしてますね、この年。住宅作業場、台所などを改善しましょう。下水をよく通して薬をまき、声だめに蓋をしましょうとね。うん、8月、子どもの夏休みを規則正しく丈夫に過ごさせましょう。寄生虫を駆除しましょう。薬草を最終保存すること、組合家庭薬を常備しましょう。台風に備えて窓と塀、庭木を補強しましょう。これさえあれば大丈夫という備えはね、8月にやりましょう。ちこって9月、赤ちゃんの発育に気をつけましょう。読書習慣をつけ、生活の向上を図りましょう。10月、共同施設を利用しましょう。火の元を見回る習慣をつけましょうね。そろそろ火事が怖くなってまいりますね。乾燥してね。目を大切にし、汚れたもので目をこすったり、日向や乗り物の中で本を読むことはやめましょう。ね、歩いてるスマホ野郎に言ってやりたいですね。運転しながらとか言いますからね。どうすりゃいいんだよ、子供にね。右押し左押しをどうはね、教えるかって話ですよね。11月、不要品の交換会を開きましょう。これいいことですね。住まいを温かく工夫しましょう。ネズミを退治しましょう。12月、手順よく仕事を運ぶように計画を立てて、大掃除は早めにしましょう。これ私のための言葉ですね。家計簿の締めくくりをし、貸し借りを整理しましょう。貯蓄を実行しましょう。暮れの買い物は家中で相談して決め、組合から共同購入しましょうということでございます。これが1年間の健康的な、生活改善の流れでございます。いかがでしたでしょうかね。お金は大切でございます。それから自然ね、健康、そう、健康が大事でございますよ。ですからね、やっぱりちょっと変わった格好ですよね。その着物なりヴィンテージスタイルっていうのはちょっ と変わった格好ではありますので、まあまあまあ、それで浮いてたいっていうのは別にいいんですけれども、そうじゃないんだよって、この素敵さを見せたいんだよな、見てほしいんだよなっていう場合は、自然にね、後ろの風景を気にした方がいいっていうことでございますよね。ね、親が目立つべきじゃないところってあるじゃないですか。でそこにこってこでて行っちゃうとかね、はちょっと違うかなと、まあ、そういう学校とか方針なら別にあれですけれども、そうでないならばちょっと違うかなっていう、それ背景ですよね。やっぱり自然なり、その都会の女じゃないですけれども、後ろから浮くようなね格好すると、やっぱぼてつくっていう、長谷川しぐれさん曰くぼてつくという表現になりますんで、装いっていうのは、その自分が行くところね、今日そこにいて素敵だなと思ってほしい場所があるわけじゃないですか。必ずどこにどっかね、異次元にいるわけじゃないですからね。だからその場所に対して、この装いどうかなって、 TPO だなんだとかね言うと難しくなっちゃう、どうしたらいいか分かんないとかね、なるかもしれないですけども、その風景に対して今日のこの装いいいかなって思ったけど、どうかなって、その後ろのね風景に、ちょっと思い馳せてみると、ちょっとと面白い着こなしと言いますかね、例年よりも涼やかな着こなしになるんじゃないかなと思うところでございますので、ぜひおすすめしたいね、昔の知恵でございますね。それではまた。